聖書創世記12章1から9節、ヘブライ人への手紙11章8から10節。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発したとき75歳であった。アブラムは妻のサライ、甥のロトを連れて、蓄えた財産をすべて携え、ハランで加わった人々と共にカナン地方へ向かって出発し、カナン地方に入った。アブラムはその地を通り、シケムの聖女、モレのカシノキまで来た。当時その地方にはカナン人が住んでいた。主はアブラムに現れて言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。アブラムは彼に現れた主のためにそこに祭壇を築いた。アブラムはそこからベテルの東の山へ移り、西にベテル、東に愛を望むところに天幕を張って、そこにも主のために祭壇を築き、主の皆を呼んだ。アブラムはさらに旅を続け、ネゲム地方へ移った。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのです。信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、ヤコブと一緒に幕屋に住みました。アブラハムは神が設計者であり、建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。説教、信仰の旅路。ただいまご一緒に聞きました創世記にこういう言葉がありました。私が示す地に行きなさい。神がお語りになった言葉です。ただここで私が示す地というのがどこなのか、神ははっきりおっしゃいません。こういう時神の言葉を聞かされた方としましては、どこに行けるんだろうと心が躍りますが、その一方では先が見通せない不安も湧いてきます。ですから行きなさいと言われた時に神に逆らって行きたくありませんと一旦断るのもありかもしれません。今日の箇所ではないのですが、聖書に出てくる人たちの中には神に命じられた通りにしなかった人もいます。神の言葉に従うか、自分の考えを優先させるか、どちらを選ぶかで人はしばしば悩まされるものです。私たちもそうではないでしょうか。神に従うかどうかを私たちは常に神から問われます。神に従うのがいいに決まってはいるのです。ではどうしたら迷わずに従えるでしょうか。ある人物がそれを教えてくれます。その人は今日の箇所に出てくるアブラハムです。アブラハムの名前は今日の箇所にはアブラムと書かれていますが、この説教ではよく知られているアブラハムを使うことにいたします。ところでアブラハムは聖書では創世記の今日の箇所のすぐ前、11章の終わりの系図に名前が初めて出てきます。この系図に書かれておりますが、一族の故郷はウルという町でした。この町の人たちは 私たちが信じる神ではなくて、月や星を拝んでいたそうです。アブラハムももしかしたらそうだったかもしれません。アブラハムはこのウルという町で結婚した後、父のテラに連れられて、甥のロトと一緒に町を出て、ハランというところに移り住みました。父のテラは移り住んだハランで死にました。その後神がアブラハムにお語りになりました。私が示す地に行きなさい。神はアブラハムにハランから出発するよう命じておられます。神がお語りになる以前に、神とアブラハムがどういう関係だったかは分かりませんが、聖書には神とアブラハムの関係が何も書かれておりません。おそらく神は突然お語りになったのではないでしょうか。アブラハムは神の言葉を聞くための心の準備をする間もありませんでした。しかも神から今すぐ出発しなさいと命じられます。アブラハムは大いに戸惑ったに違いありません。いきなり旅に出なさいと言われたら誰でも戸惑います。どうしてなのか、どこへ行くのか。しかも神は生まれ故郷、父の家を離れてとおっしゃいます。生まれ故郷のウルからはすでに離れました。もしかしたらウルで月や星を拝んでいたのを捨て去れという意味だったかもしれません。神以外のものを拝むなということです。この時神がお語りになった言葉には、父の家ともう一つ、ここでは訳されていませんが、親族という言葉もあります。神は親族と父の家から離れようとおっしゃいます。親族は父の家族よりももう少し範囲が広がります。それでもアブラハムにとっては頼りになる身内です。神は身内というアブラハムにとっては最も頼りになる人間関係を捨てさせようとしています。ここで神が求めておられるのは、アブラハムが頼りにしてきたすべてを捨てさせることだと思います。すべてを捨てさせ、ご自分との関係を新たに持たせようとしています。これまでに拝んできたものとか、頼りにしてきた人たちとか、そういうものを一切捨てさせ、ご自分だけを頼りにさせようとなさいます。そのためには、神と他のものと二股かけたりしてはいけないので、それまでの関係を断つよう求めておられるのです。ここで神がなさっておられるのは、他の言葉で言い換えますと、飯です。今日の箇所の初めの小さな見出しにも、アブラハムの証明と書かれています。神はアブラハムを召されました。ご自分に仕えさせようとしておられます。神以外のものを捨てて従わせようとなさいます。召しというのは召される側にとっては、それまで大事にしてきたものを捨てることですので、大いに迷うと思います。今日の箇所ではアブラハムだけですけれども、神に召されるのはアブラハムだけではありません。その後も預言者たちや、シエスの弟子たちが召されました。例えばシエスの弟子たちがシエスから召された時も突然でした。漁師をしていたペトロとアンデレは漁をしていた最中にシエスから私についてきなさいと言われました。この時二人は漁をするための網を捨ててシエスに従いました。またヤコブとヨハネも漁師でしたが、彼らは父や他の漁師を残してシエスに従いました。召されて従うときには、 家族などの人間関係も含めて自分が頼りにしてきたものを置いていく覚悟が求められるのです。こういう時に私たちは自分を納得させる理由を探そうとします。これまで自分がしてきたことよりももっと大きなことができるようになるとか、自分でなければできないことに召されたとか、何か理由が欲しいんです。決断するきっかけになる言葉をいただきたいのです。ところが神はアブラハムに対して何と言われたかと言いますと、私が示す地に行きなさい、これだけなんです。そこに行って何をするとか、そういうことは何一つおっしゃいません。具体的な場所でさえ告げておられません。神はご自分がどこに行かせようとしておられるのかご存知でしょうけれども、アブラハムには行く先をおっしゃいません。どうして行く先をおっしゃらないんでしょうか。行っても仕方がないからではないでしょうか。行き先を告げることによってアブラハムの態度が変わるでしょうか。もし行く先によってアブラハムが態度を変えたとしたら、そのアブラハムの態度を神は好ましく思われるでしょうか。神がアブラハムに求めておられるのは、ご自分に無条件で従うことなんです。行く先が大事なのではありません。神がお命じになった通りにするのを神は求めておられます。ですからアブラハムは神に従うか従わないか、答えは二つに一つです。どこに行くとか何をしに行くとか、そういう問題ではないんです。アブラハムが自分を納得させる理由をあえて探すとすれば、神に召されたから、それ以外にはありません。信仰に入るのも同じです。私たちは神からシエスから従うようにと召されたのです。召された時に、従ったら何をくださいますかと尋ねた人はおられるでしょうか。召されたのは条件によるのではなかったはずです。従うかどうか、それだけだったはずです。ちょっとした冒険かもしれませんが、それまで自分にとって価値があるとみなしてきたものを捨てて従いました。カルバンという人は今日の箇所について、目を閉じて出かけるようなものだと書いています。先のことは何もわからないのですから、目を閉じているのと同じです。何も見えないので、一人のままだったら出かけてもすぐにつまずいて行く先にたどり着けないでしょう。だとすれば、神が私が示す地に行きなさいと命じておられるのは、神が一緒に行ってくださるということだと思います。神はアブラハムを一人になさらずに、彼の手を引いて導こうとしておられます。召されて従うときには、神が手を引いてくださいます。召された者は神に向かって自分の手を差し出すだけです。神に向かって、あなたを頼りにしますという意思を表します。それが召しへの答えになります。ですから、自分がこれからどうなるのか、それは自分が心配することではありません。神が万事整えてくださいます。神がアブラハムを召されたときには、同時に祝福を約束なさいました。アブラハムを大いなる国民にするという約束でした。これは子孫の繁栄を意味します。今日の箇所にはアブラハムが75歳だったとありますが、妻サライとの間に子供はありませんでした。 そのアブラハムに子孫の繁栄が約束されたのは、彼自身に子供が与えられることも意味します。子供が生まれるのは今日の箇所よりも少し後になって実現されます。こうしてアブラハムは祝福を与えられますし、祝福はアブラハムの代だけで終わらずに彼の子孫にも及ぶようになります。また彼への祝福は地上の士族にまで及ぶと3節にはあります。アブラハムに約束された祝福はアブラハムを通じて広がっていきます。こちらは地域的なと言いましょうか、身内だけにとどまらない人間関係での広がりを予感させます。これらのことから言えますのは、アブラハムに約束された祝福はとんでもなく大きなものであるということです。どれほどの大きさのものか、私たちにも理解できないくらいです。そのような祝福を神は約束なさいました。さて、アブラハムは神に召されたとき、主の言葉に従って旅立ちました。4節にそのように書いてあります。この文章、元の文章から直訳しますと、主がお語りになったときアブラハムは旅立ったとなります。従ったという言葉は元の文章にはありません。結果的には従ったことになりますので、意味としては間違っていません。ただし細かなニュアンスを見逃してしまう恐れがあります。この文章では主がお語りになったのとアブラハムが旅立ったのがほぼ同時になされたのを読むものに印象づけています。主がお語りになったというのは、すでに申し上げました通り神による召しです。つまり4節の初めの文章は、アブラハムが神に召されたのと彼が旅立ったのが間を置かずになされたのを伝えているんです。すぐに旅立ったわけです。アブラハムに迷いを見出せません。迷いのなさが彼の信仰を表しています。彼は神の召しに動かされました。即座に従いました。すぐさま行動に移します。神の召しに逆らうどころか尋ねることさえしません。彼にとって神の言葉は絶対的なものだったようです。神がなさった約束への信頼もあったと思います。神を信じたので与えられた約束も信じました。ここでのアブラハムは神の求めに見事に応えています。神の求めが引き金となって、それが旅立ちという具体的な行動に現れました。彼は妻のサライ、甥のロトのほかに、ハランで加わった人たちを連れて出発しました。神の召しを聞かされたことに始まり、旅立つまでの一連の動きが流れるようになされているのは、彼の信仰によるものと思われます。信仰の父と言われるだけのことはあります。もっともアブラハムといえども、いつも模範的な信仰者だったわけではありません。後に彼の不信仰が顔を覗かせる時があります。信仰と不信仰が同居しているわけです。それが私たち人間の本当の姿なのかもしれません。ただし神に召されたものであるからこそ、いかに不信仰をなくして信仰者として従うかに心を砕かなければなりません。ところで、ハランを出発したアブラハムの一行は、どれぐらいかかったか分かりませんが、現在のパレスチナのあたりのカナン地方に着きました。彼らがカナンに着いたとき、神はアブラハムに、あなたの子孫にこの土地を与えるとおっしゃいました。このカナン地方が神の言われた 私が示す地でした。アブラハムはここまで神に導かれてきましたので、無事にたどり着くことができました。神に手を引いてこられたわけですが、途中で困難な出来事もあったと思います。カノンにたどり着いてからも、そこにはカナン人が住んでいましたので、彼らとの摩擦もありえます。神に召されたからといって、何もかもうまくいくとは限らないわけです。これは誰でも経験していることかもしれません。祝福の約束を与えられ、意気揚々と歩み始めたまではよかったんですが、途中で困難にあってくじけそうになります。こんなはずではなかったと恨み事を言いたくなります。後のモーセに率いられたイスラエルの民がまさにそうでした。それでも神はご自分が召した者たちの手を離されません。導いて行かれます。アブラハムを神が自分をカナンに導いてくださったのが分かっていました。神の召しがなければ、また神の導きがなければ、カナンに来ることはできませんでした。そこでアブラハムはカナンについて神からこの土地を与えると言われたとき、そこに祭壇を築きました。神の皆を呼ぶためでした。つまり礼拝です。神を賛美し感謝を捧げました。神に従うアブラハムは神が導いてくださることへの感謝を表します。これも彼の信仰によるものでした。信仰は神に従わせるだけではなくて、神への感謝も呼び起こすのです。このようなアブラハムを新約聖書では信仰の父と呼んでいます。今日ご一緒に聞きました新約聖書ヘブライ人への手紙でも、アブラハムの信仰を取り上げて次のように述べています。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのです。ここまで申し上げてきました通り、このヘブライ人への手紙でも、アブラハムが召されたときに従い、旅立ったのは、彼の信仰によるとあります。この言葉の続きにはこういうことも書かれています。信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住んだ。アブラハムは神から約束されたカナンについてそこに住むことになりました。神によって導かれて着いた土地ですから、我が物顔で住めばよいものをこの手紙には他国に宿るようにしてとあります。しかもその続きには幕屋に住んだとあります。アブラハムが住んだところは自分の土地ではなかったわけです。だから家を建てるわけにもいかず幕屋すなわちテントに住みました。約束された地であるのに、彼はそこに安住しなかった。仮住まいをしたと伝えています。なぜなら、アブラハムは神が設計者であり、建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからだと、この手紙には書かれています。彼が住んだのはあくまでも仮の住まいであって、神がしっかりとした家に住まわせてくださるのを待っていたというのです。この手紙での堅固な土台を持つ都というのは、前後の文脈から天の都を指しているのは間違いありません。天の都に住めるのを待っていたわけです。これはすべての信仰者に言えます。キリストを信じる私たちは、キリストを通して天の都というはっきりした約束が与えられました。 ですので私たちの旅は天に行くまで続くのです。キリストの召しを受けた時から天における祝福を目指す私たちの旅は始まっています。アブラハムがそうだったように私たちはキリストに手を引かれ導かれながら旅を続けます。私たちは生涯現役の旅人として過ごします。旅の間も信仰によって私たちを召してくださった神を賛美し、キリストの導きに感謝を捧げます。キリストに手を引かれて旅するうちに私たちの旅の終わりが近づいてきます。キリストに約束された天の都に必ず着く日が来ます。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたは私たちを召して信仰の旅を始めさせてくださいました。旅の間も絶えず私たちを守ってくださいます。そしてキリストを通して与えてくださった天の都にいつか着かせてくださいます。あなたにとっては小さなものに過ぎない私たちを憐れんでくださり、心から感謝をいたします。旅の間にあなたを信じられなくなるとき、あなたから与えられた祝福を思い起こさせてください。私たちが従う前にすでにキリストによって天の国が私たちに開かれていたことを、キリストが私たちに伴ってくださることを、どうか私たちを信じないものではなく信じるものに変えてください。新しい年も江戸川教会を信仰者の群れとして歩ませてください。互いに慰め、いたわり、励ましていくことができますように。願いつつもこのここに集うことができない一人一人を御心に留めてください。特に体が弱っている人を支え、病気の人を癒してください。群れの中で苦しんでいる人、悩んでいる人を助けてください。必要を満たしてくださいますようにお願いいたします。看病している人、介護している人の健康をどうかお支えください。あなたがお作りになったこの世界をあなたの御心のままに治めてください。この地上に御国を打ち立ててください。すべての人があなたを喜び、あなたを賛美する日が来ますように。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。